ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きスーパーワン大好き須磨海浜水族園学芸員の押鹿達也さんにお越しいただきました。押鹿ちゃんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
いやオープニングでもお伝えしたんですけれども、とうとう明日ですね平成アホデミー大賞、神戸アホデミー賞の特別編が開催されるんですけど、なんと、
そうね、
今回、大鹿ちゃんがプレゼンテーターとして参戦するという、
そうね、よく選んだよね僕を。
自己推薦じゃないですか。
いや違う
立候補とかじゃないんですか。
これはあの呼ばれたんだけど、
はい、
普通さ、まあ2回目とか3回目になったらやっぱそれなりにやっぱり名通った人間とかね、ちょっと大物をちょっと読んでくるのかと思いきや、
いやいや神戸アホデミー賞というのはですね、現在日本国内で最も権威がなくて影響力のない映画賞として注目を集めているらしいというお話なので、
いやでもねこのメンバーでも僕は、まあ、今回呼んでいただいて光栄なんだけど、
はい、
そらこの上の今までのこのメンバーからしたら見てないよ映画。
あ、大鹿ちゃん自身がですか。
そうそうそう、好きだけど、
まあ見てる本数ということになるとっていうことですかね。
ものすごく偏った映画の見方してるから
コアに見てるとか、ね、
そうやね、
マニアックに見てる
あるジャンルだけヘビーローテで見てるとかね。
いいじゃないですか。
これもさ、これ普通これ今ちってもとにチラシがあるじゃないですか。
はい、ございます。
これなんですか紹介文。イルカに乗ったスーパーマン言って
かっこ自称須磨海浜水族園大鹿達也新規参戦と赤字で書いてあります。
これ読んで何人が微笑んでくれてんねやろいう話じゃないですか。
まあでもプレゼンテーターの皆さんは IT 業界切っての映画フェッチ神戸デジタルラボ長吉一郎、鉄鋼業界切っての映画ファン、兵庫弁だ本丸克也、趣味と仕事の境界線がなくなった映画バカ、神戸町カードシネクラブ内屋敷保つ、友達がいないので映画ばかり見ているギタリスト小野ちん、そして新規参戦はイルカに乗ったスーパーマン須磨海浜水族園大鹿達也。スーパーマンが入ってるところがまたいいじゃないですか。
う、ね、
ま
あ、こうやって見たら友達がいないので映画ばかり見てる小野ちんよりマシやね。
でね、負けたくない気持ちになるんですよプレゼンテーションとしてね。
そうやね。
そうね、なんです。でもこだからジャンル広くいろんな形で映画を楽しんでる人たちが、
はいはいはい、
平成30年を振り返ってですね、
なるほどね、
いろんなジャンルの、映画自分の中のナンバーワンをプレゼンしていくっていうことなので、
いやいや、
まあ、見に来ていただいた方はせやせやって膝を打つのもよし、そんな映画があったか改めて思うのもよし、
なるほど、
忘れかけた記憶をたどるもよしという、イベントになっていますんで ね、
でもね、あのたくさん映画も見てはるからね、皆さんこう、はい、何だろう言って多分これね余裕持ってなんか出演するふりをするじゃないですか皆さんでもめっちゃ考えてたりするんでしょうね。
これね、ただ今回いつもは神戸アホデミー賞といって1年間やもしくは上半期下半期を振り返るとなると、ねやっぱ定しやすい選抜というか、はいはいはい、しやすいんですけど、平成30年となると、なかなか難しいと思いますね。
僕でも聞いた瞬間僕なんかもう全部リスト出来上がったからね一瞬で
、だからもうここはゴーイングマイウェイ、自分の思うベストワンをいろんなジャンルに当てはめて、
ね、
プレゼンしていただけたらいいかなと、
あ言いたい、もう言いたい
明日まで我慢してくださいねちょっとねこれ以上あの平成アホデミー大賞のお話をしてたらついつい明日の話が出てしまいそうなので、ちょっと別の話題で、
はいはいはい、
実は大鹿達也さん、
うん、
俳優もこなされているという噂を聞きつけたんですけども、
まあ、2年ぐらい前からぼちぼち活動
割と長いですね
ちょろちょろとね。
で今回、
はいはいはい、
働いている須磨海浜水族園を舞台に、映画を撮影した、
したね、
し終わった
終わった撮影が終わった
撮影は終わった
終わった。
これ ってね、あのスマスイで、うん、映画の撮影は今までもいくつかあるじゃないですか、
あのロケ地として、ロケ地としてね、
うんうんうんうん、今回はそういったものとは全く違う。
いや今回は、うん、神戸で何年前ですか、あれ2年前ですか、あの、
はい、
大祭獣逃げろ大ヒット映画の大祭獣逃げろ、
はい、
あのチームがもう一回再集結して、
え、あの逃げろのチームが
めちゃくちゃしらじらしいねあの逃げろのチームが
取ってつけたみたいな、そうそう、
あの再集結して、
はい、シネマクエストラジオも作り上げてるメンバーでね、
そうそうそう、あれね、だからあれせっかく作ってやんか、
はい、
で機材も凝り性ばっかりやからみんなめっちゃ買い揃えたやんか。
そうなんですよね。
かといって使うことないいう話もちょっと噂で聞いてたしね。
せっかくね買い揃えて映画一本撮れるぐらいの機材揃ったのにもかかわらず、ね、
今回はもうスマスイが舞台、もうタイトルもこれ正式に決まったんじゃないかな、
はい、
いろいろなんかスマスイ制作実行委員会で誰も知らないやったけど、タイトルもどうもねスマスイみたいよ。
カタカナですか。
カタカナで、
へえ、
シャザムみたいな感じかな、スマスイみたいな
寄せるね、
そうそうそうそう
映画3人って話禁止言ってましたけどスマスイ、
うん、
まあ、一応カリーにしときましょうか。でスマスイを舞台に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
人間ドラマが繰り広げられるという、
これがねまあ撮り終えたんだけど、本格的の本格的で撮ったんでね、
うん、
うん、いや僕なんか出演したけども端くれやけどね、出演の端くれ、ちょこれはね脚本から見た時ね、
はい、
まあちょっとピンとこなかったところあるんだけど、
うん、
いざもう取り終えてものすごいしっかりした、
うん
うん、
そもそもスマスイで大鹿ちゃんも出て、うん、スマスイという映画を撮ろうと思ったきっかけは何なんですか。
これね、
うん、
かっちりとした理由があってね、
はい、
スマスイって建て替えが決まってるんですよ、
うんうん、
5年後ぐらいかな、
はい、
にもう建て替える言うて、
今のスマスイは建て替えることによってなくなるわけ
ですよね。なくなる、はい、なくなっちゃうから、
うん、
まだ綺麗やんかうち、
うんうんうんうん、
ギリギリやけど
綺麗よ、
もう30何年で、
思い出いっぱいある。
そうやね、僕が多分一番思い出あるね、言うても30年近く働いたわけやから30年近くは言い過ぎやけど、まあ30年弱働いてるんでね、
うん、
やっぱり一番思い出あるじゃないですか、
はい、
ほいで今回もそうやったんやけど、今62年かな、だってスマスイが、うん、でこの前60周年ってもやった、
はい、
55周年ってもやった、
うんうんうん、
だから前スマ水族館やったじゃないですか。
ですよね。
であそこを思い返して、なんかそのスマ水族館も紹介しよう言った時にね、
うん、
何にもなかった
スマ水族館時代の
映像が。
あーなるほど。
写真も魚ばっかりみんな撮ってやがんね、
は
い、で魚さ、
はい、
60年前に撮ったイワシも今のイワシも形一緒やからね
そんなに進化はしない。
だから今その桜の写真ばかり残してどないすんねん言うてね。
思い出という記録というものとしては建物とかは、
まあ、時代が時代やったとせよやで、
うん、
何にもないんだから結局ラジカンにも含めて、
はい、
昔のそのどんなんやったかとか言っていろいろ資料を探してもらったりとかね、
うんうんうん、
したの他のあれで、
はい、
うち我がスマスイに何にも映像が残ってなかったよ。
へ
え。でそれは映像は残しておかないとやっぱり振り返られへんしね、
うん、
前の水族
館、ね、
そうそう、資料としてもそうだし懐かしくとしてもそうだし、
そうですね、
だそんな時に、
うん、
まだね逃げろんチームが映像もっと機械持っとるから撮ってもらおう思ったんやけ ど、ほらなんだ PV 的に撮ったってね、
記録映像、
そう記録映像として撮ったとしてもね、ライブラリーの中入って誰も見ひんままねあったな言うて終わるから
友達の結婚式のビデオみたいなね
見たことないでしょ
あるけど、
いやみんなないない、自分のもないのに大体見たことない、
まあ、撮ったということでしまい込んでしまうんだったら意味がない、
撮っとかなあかんけど見ることのない映像のもう第一人者みたいなとこやからだから、
はい、
せっかくね、まあ、スマスイ皆さんに愛していただいたもあるんで、うん、みんなに見てもらおうとかって考えた時に、
はい、
だからもう建物撮るんやったらその建物のとこで映画撮りゃみんな見てくれるやんかというところの発想でね、そうそう、だからうちの夏毎回特別展でやってるんだ
よ、はい、
何々の海とかね、
うんうんうん、
満を持してやんねん、
はい、
誰も受けへんし見えへんねんね。
そんなことないけどね。
いやほんまにほんまにめちゃくちゃあれ用意大変ね、うん、もう例えば瀬戸内海の海に特化してとかね、例えばあのこの前もやった寄生虫展とか言うと、もうあんなもん誰も見えへんし誰も興味ないねん。
そんなこともないけど、
ね、でも学芸員としてはやっぱりそういうのやらなあかんねんね、
はい、
やけどそれやったらもう作っちゃって、
うん、
特別展として映画を流すもありなんちゃういうところでね。
はあ、それでも人間ドラマも入っているから、例えば、波の大水槽の前でそのこの水槽を見た時の思い出とかを映画の中でも誰かが水槽を見てるので自分の中にもこう照らし合わせて。
そう、決して夏の特別展のネタ切れになったわけじゃないよ
言ってないから。
ネタ切れになったわけじゃないけれども、
うんうん、
これはねいいアイデアやなって一人で一瞬思った時に、
はい、
あの逃げろんチームとね、
うん、
まあ、しょっちゅう飲み屋で顔合わすじゃないですか
アイデアがよく出る時間帯ね。そ
うそう、あの飲んだ時に話すと話早いよね一瞬で決まったもんねあれ
じゃあ僕脚本僕カメラみたいなね、じゃあ君出てねとかね、
うん、
いつから撮ろうかみたいな。
でまたそれが出だした頃にあのカメラを止めるのがボカボカブレイクしとった時だったから
ブレイクをボカボカっていう人初めて聞きました。そうそう、
だからあれでみんなね、
うん、
横島な考えがいろいろこう出てくるやんか。
制作費はこれくらいだけれどももしかしてね、
そうそうそうそう
そうそうそう、
でも これはね、うん、ひょっとしたらこれから我がこの逃げろんすますいチームで今動いてるやんか、
はい、
これ商品で売れるんじゃない。
いや今の撮影は終わって、うん、現在の編集中ということなので映画として出来上がるのはまあ大体夏ぐらいですか。
夏前までにはね、
うん、
完成して夏には何らかの形でね皆さんにこう見ていただけるようにはしたいなと思ってますね。
多分このコメントを聞いて今監督が一番焦ってるとは思いますけれども、編集作業頑張っていただいて、
今5月ですか、あと2ヶ月ぐらいでなんか10分の1ぐらいは終わったという噂を聞いてますから。編集ね、
では皆さんにお届けできる状況になった時にはまたシネマクエストラジオでスマスへの映画の情報もお届けしたいと思いますの です、
ね、
お楽しみに、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜はスマ海浜水族園学芸員でありスマスへの映画ではすごくいい役で登場している大鹿達也さんにお越しいただきました。大鹿ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東和ピクチャーズの橋本舞さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今夜はどんな映画をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ベン・イズ・バックという作品の紹介です。
ベン・イズ・バック、
はい、
どんな作品でしょう。
はい、こちらジュリア・ロバーツ主演の作品になるんですけれども、
大好き
よかったです
大好き、
はい、もう息子を全力で守ろうとする母の決して諦めない愛とその家族の絆をサスペンスフルに描いたストーリーになります。
サスペンスの要素もあるんですね。
はい、この作品がですね、クリスマスイブの朝に薬物依存症施設を抜け出して突然実家へと戻ってきた19歳のベンという男の子がいるんですけども、うん、その戻ってきた息子に対してこうジュリア・ロバーツがお母さんを、その息子のお母さん演じているんですが、
はい、
そのお母さんは帰ってきたことをすごく喜ぶんですけれども、
うん、
妹だとかあと義理のお父さんは過去の経緯からあまり息子の帰りを喜ばなかったっていう、
ちょっとトラブルメーカー
はい、
うん、かな。
でそこからまあ24時間お母さんの監視付きでという条件で、
うん、
1日だけそのベンは家族でクリスマスを過ごすことを許されるんですけれども、
はい、
その日の夜にちょっとベンの過去の仲間の仕業によって家族で過ごす聖なる一夜が一変してしまいますと。
1日24時間だけなのに。
そうなんです。で、まあ、ベンがその自分が今まで犯してきた、まあ、薬物依存に絡むところで犯してきた様々な過去をこう清算しようとするんですけれども、うん、その中でそんな彼の人生を食い荒らすような恐ろしい事実をお母さんは知ってしまうんですが、それでも自分しかその息子を救えないっていうことに気がついて全力で彼を守ろうとするんです。なんですけども、そのお母さんの思いに反してそのベンは家族に迷惑をかけられないっていう気持ちから家族の目の前から姿を消してしまい、さあどうなるのかと。
あ、どうなるんだろう。すごく思い合っているからこそすれ違ったり受け止めたりする家族の話ですよね、
はい、
でもそんなに温かくてあんなに素敵なジュリア・ロバーツみたいなお母さんがいるのに、なんでベンは薬物依存症になってしまうんだろうって、なんかこうお母さんのためにみたいな。
ベンは自らこう薬物自分からこう手を出したわけではなくって、まあ、怪我をしてしまって、うん、その治療の一環であの痛みを抑える鎮痛薬をあの処方されるんですけども、
はい、
その過剰投与から自分の知らぬ間にこう薬物依存症になってしまうと。アメリカでも結構こうそういうところ問題になっているみたいで、はい、そういったところも描きつつも、そのお母さんどうしても息子を救いたいっていうお母さんの愛をこうベースに描いております。
そっか、じゃあちょっと不幸な、はい、なんかこう流れもあって、うん、今そういう状況に陥った。で、帰ってきた息子はもちろん愛おしい、
はい、
自分の力でと思ったら予想外な出来事がたくさん起きてくる、
はい、
切ないけれどもきっと母強し愛おかしいなんでしょうね。
そうですね、なんか旗から見るとそのお母さんも全てがこう正しい行いをしているっていうわけではないんですけれども、うん、やっぱりお母さんとしてはどうしても何としてもこう息子を救いたいという一心でやっていることなので、なんかそういう思いにこうグッと来てしまうといいますか、
うん、
特にあの息子の立場である方に関してはこう自分とこうお母さんの関係を思い描いたりとかしてしまうんじゃないかなと。
お母さんいつもありがとう。あ、ちょっと挟んどきこれでもあのジュリア・ロバーツ大好きっていうことで、はい、ずっと、はい、あのジュリア・ロバーツが出るんだったらみたいなお話してるんですけども、
はい、
他の俳優の方たちも豪華でいらっしゃるんですよね。
はい、はい、この今回息子のベンを演じているのが、ルーカス・ヘッジズという若い俳優さんになるんですけれども、
はい、
最近だとある少年の告白であの主演を務めていたりとか、マンチェスター・バイ・ザ・シーという作品があったんですけれども、
はいはい、
こちらでアカデミー賞にノミネートされたことがあったりと、現在22歳の若い俳優さんです。
まだ22歳なんですか、はい、へえ。
ですけどかなりそうあの作品にも出られていて、
うん、
その繊細なお芝居がとても上手だということで。
でこのベンの役をこの俳優さんにしてもらおうという流れはどうやって決まったんですか。
これ実はの今回監督を務めているのがあのピーター・ヘッジズという方なんですけども、あの名字を聞いてお分かりの通り、実はピーター・ヘッジズ監督と今回そのベンを演じているルーカス・ヘッジズは実の親子でして、
ここにも家族が出てきました。
親子なんですけど、実はそのルーカス・ヘッジズはお父さんの作る映画は絶対出ないっていう思いがあったみたいで。
22歳やね
なんですけどジュリア・ロバーツがいや彼がいいっていうのでリクエストして、でその声が実際ルーカス・ヘッジズの耳にも届いて、
はい、
あのジュリア・ロバーツがそこまで言ってくれているんならっていう思いで今回出演を決めたと。
へえ、あのジュリア・ロバーツが僕を指名しているお父さんの映画、
はい、
いや全然出ますよでもまあね、あの日本でもこう2世の方とか3世の方とかね、うん、業界で活躍される場合にもあの親子共演はちょっと NG でとかいろいろありますからね
やりにくいんでしょうね、仕事がちょっと互いに
似てるねとか言われると両別にみたいな感じはするんでしょうけどねでもあのジュリア・ロバーツって言うと、まあ、プリティウーマンなど、はい、もうキラキラした女性の代表格、うん、あと、まあ、あの力強いというか男性にも負けない、うん、あの女性としてこう演じられてることが多かったのが、ここに来てもなんか母、
はい、
そして 常に一本筋が通ってるのが強い女性のイメージが強いですよね。
そうですね、もう本当に今回はその息子をどうにかしたいっていう強い思いでこうひたすらこう突っ走るじゃないですけど、もう本当に息子を持ってこう絶叫もしますし、怒りますし、もう涙もしますし、すごくその幅広い感情をこうお母さんとして表現されているっていうのが今回また見どころかなと。
いや、なんかこのパンフレットとかを見ていると変わらないなっていうジュリア・ロバーツと、こう年齢を重ねた柔らかさと力強さをまとった、こうやはり年を重ねたジュリア・ロバーツの表情とかがあって、なんか変な言い方ですけど、この作品を見た後またちょっと若い時からの作品を辿りたくなるようななんかいろんなジュリア・ロバーツに会いたくなるような、そんななんかパワーを感じますよね。
そうですね、もうアメリカでも公開されてるんですけれども、うん、もう彼女のキャリアの頂点じゃないかと言われるぐらいの今回お芝居を見せてくれております。
これは橋本さんはご覧になられた時には、はい、息子の気持ちで見るんですか、母の気持ちで見るんですか。
実は兄がいまして一人、
うんうんうん、
兄と母のこう関係を見ているようであ どちらかといえばこの出てくる妹の立場になってくるので、その兄がこうなんだかんだ起こす、まあ、母とこう衝突するのを傍から見ている立場なので、どちらかといえばちょっと妹の立場に立って見てしまうんですけど、でもなんかわかるなっていう、自分の母親と兄を見てるようだなっていう、本当に、まあ、今回その薬物依存症というテーマは扱ってはいるものの、どこにもどこの国でもこうあり得るようなこう家族の関係といいますか、なんか普遍的なものを描いているんだなっていうふうに感じましたね。
大きなトラブルや問題が起きた時に、乗り越える力っていうのがやっぱりその愛とか家族の絆みたいなところにあるんでしょうね。
そうですね、もう何事にもこう変えれないものと言いますか。
すごいな、ジュリア・ロバーツそこに戻るんかいって感じですけどねでもなんだろうな、そうやって私たちもこう守られて愛されて、その何々だから守ってあげなきゃいけないじゃなくて、もう普遍的なものを、絶大的なもので愛を得て今多分いるんだろうなっていうことに、なんかまた改めて気づかされるようなね。
そうですね、
ぜひとも、圧倒的な存在感を放つジュリア・ロバーツ、キャリアの頂点だと言われているので、そうですね、はい、もういろんな作品見たという方もここ頂点らしいので映画館でね存分に味わっていただきたいと思います。5月24日から全国公開ということなんで、現在公開中になりますね、はい、どちらの映画館に足を運びましょう。
はい、神戸です と、神戸国際松竹で公開中になります。
はい、他関西圏でもね、はい、上映されてますので、ぜひ皆さん、はい、ベン・イズ・バック、家族の愛を味わいに足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東亜ピクチャーズの橋本舞さんにベン・イズ・バックご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。